新十郎は近侍を呼んで尋ねてみたが、彼は居残り番で多忙なところへ、途中から義雄の姿が消えたので、彼が番頭役で立ち回らねばならず、てんてこまいをしていて、店以外のところで何が起こっていたかは、皆目知らなかったという。一緒に立ち働いていた彦太郎と千吉が、それを裏付ける証言を行った。もっとも、十時過ぎに豆やっこが店へ現れて、小間物類を手に取っていじり回して、結局、かんざしを買って帰ったという。もっともお金を払ったわけではない。近侍のおごりになるらしい話である。新十郎は一通り尋問を終えて、もう一度現場を見て回った。この掛け金には結局国が差し込んでなかったんですね。どうもそうらしい。すると、この掛け金を外から外すのも、外から掛けるのもわけはない。針金を曲げたものかなんかで、戸の隙間から自由自在に掛けも外しもできますよ。新十郎はそうつぶやいて、現場を細かく探索した。戸を開けると、夜間に仕切られていて、東米の居間へ行くに、四畳ぐらいの寄り付きがあり、その隣に難度があって、ここには仏壇だの、くす玉だの、いつ用いたのか知れないが、よそなら使って捨てるものを雑然と放り込んである。もう一部屋は、東米が寝所に使っているらしく、押し入れがないから、布団を畳んで部屋の隅に積み上げてある。その他には何もない。掃除は毎日丁寧にやると見えて、よく行き届いているが、難度と寝室にところどころ土が落ちている。
どうも誰かが忍び込んだ様子だね。おや、ここにも土が落ちている。土足で上がってきたのかな。それとも、懐へ下駄を入れてきたのかね。どうしても庭から離れへ上がって土蔵へ入った者がいるよ。さて、庭を調べてみよう。新十郎はこう言って庭へ降りたが、いろいろの跡があって、特に下駄や足跡を識別することはできない。土蔵の裏へ回ると、曲がりくねった細い路地で、表通りは縁日の雑踏でも、この路地の夜だけは真っ暗闇で人通りもないだろう。ちょうど都合よく塀の底にゴミ箱がある。そこへ登ると塀を難なく越すことができそうだ。しかし女中を呼んで、戸締まりは何時にかけたかえ？と聞いてみると、
水天宮の縁日の晩はよっぴて外がにぎわっていますし、店の人も夜遊びを許されて遅くまで遊んでいますので、夜通し裏口には情を下ろしません。という返事。
これではますます何者が忍び込むことも容易である。捜査を終わって一旦引き上げようというところへ、大層景気のよい叫び声。
犯人をひっ捕らえてきました。
刑事巡査がどやどやとなだれ込んだ。彼らは、義雄を高手小手に戒めて、自分らの真ん中に挟んで引っ立ててきた。義雄は品川駅で汽車を待っているところを捕らえられたのだという。
どうして犯人とわかりましたか？
こう新十郎が刑事に聞くと、
捕らえて引っ立ててきたばかりでまだ取り調べはいたしておりませんが、ご覧なさい、この男の着物の膝のところに血がついております。ほれ、足袋の裏もご覧の通り血がついていますよ。すぐ泥を吐くに決まっています。
なるほど、指摘されたところにはっきり血がついている。
なるほど、わかりました。 だが、皆さんがそうガヤガヤ詰めて睨まえていらっしゃると、よしおも返答がしにくいでしょうから、一人二人の方を残して、後の方はちょっと退席してください。じさん、よしおに聞いてみたいことがありますから。
そこで、二名の主だった人を残して、一同は退席する。新十郎は、よしおをそば近く座らせて、
いいかい、お前の昨夜したことを若干私から聞かせてあげよう。
お前とおまきは東米に土蔵へ呼びつけられて、二人の不義の事実を決めつけられたね。
おまきが、いいえそんなことは嘘でございます、私を落とし入れようとする誰かが言いふらしたことでございますと申し立てたが、東米はその言葉には相手にならない。お前たちが一緒に寝て、これこれのことをしたり語ったりしているのを聞いているぞと決めつけられて、おまきはともかく、お前は一言もなかったはずだ。特に、東米はお前に向かっては、あやが病身のことであるから、ゆくゆくお前を跡取りにしようと思っていたほどだが、とんだ不心得のやつ、身から出たサビだと言ったろう。そこでおまきには見下り半を、お前にはおじおいの縁を切って、今夜のうちにとっとと立ち退けと申し渡されたね。